レミキの20章10節から21節までです。レビ記の20章10節から、人がもし他人の妻と姦通するなら、すなわちその隣人の妻と姦通するなら、姦通した男も女も必ず殺されなければならない。人がもし父の妻と寝るなら、父を恥ずかしめたのである。二人は必ず殺されなければならない。その血の責任は彼らにある。人がもし息子の嫁と寝るなら、二人は必ず殺されなければならない。彼らは道ならぬことをした。その血の責任は彼らにある。男がもし女と寝るように男と寝るなら、二人は忌み嫌うことをしたのである。彼らは必ず殺されなければならない。その血の責任は彼らにある。人がもし女をその母と一緒にめとるなら、それはハレンチなことである。彼も彼女らも共に火で焼かれなければならない。あなた方の間でハレンチな行為があってはならないためである。人がもし動物と寝れば、そのものは必ず殺されなければならない。あなた方はその動物も殺さなければならない。女がもしどんな動物にでも近づいてそれと共に伏すなら、あなたはその女と動物を殺さなければならない。彼らは必ず殺されなければならない。その血の責任は彼らにある。人がもし自分の姉妹、すなわち父の娘あるいは母の娘をめとり、その姉妹の裸を見、また女が彼の裸を見るなら、これは恥ずべきことである。同族の目の前で彼らは断ち切られる。彼はその姉妹を犯した。その咎を負わなければならない。人がもし月の触りのある女と寝て、これを犯すなら、男は女の泉を暴き、女はその血の泉を表したのである。二人はその民の間から出される。母の姉妹や父の姉妹を犯してはならない。これは自分の肉親を犯したのである。彼らは咎を負わなければならない。人がもし自分の叔母と寝るなら、叔父を恥ずかしめることになる。彼らはその罪を負わなければならない。彼らは子を残さずに死ななければならない。人がもし自分の兄弟の妻をめとるなら、それは忌まわしいことだ。彼はその兄弟を恥ずかしめた。彼らは子のないものとなる。はい、このレビ記の20章は、死刑に定められる罪が、記されております。前回の箇所までは、神様に対して罪を犯した者、イスラエルのうちで、モレクに子供を捧げたり、また父や母を呪う者、そのようなものは死刑に定められる。で、このレビ記の20章の規定は死刑に関する罪ですけども、現代の日本で当てはまるのであれば、こんなことも死刑になるのということも中には含まれておりますが、しかしことさら神さんがこの罪は死に定められると言われている以上、これは神様が忌み嫌われる罪であり、そしてこれらの問題に対しては 私たちも神様に嫌われることとして、対処していかなくてはなりません。特に今日の箇所では、カインの罪、性的な罪について記されております。ここで、特に道ならぬ、その性的関係、それは死に値する罪であることが示されております。十節の方では、他人の妻やあるいは父の妻、また十二節の方では息子の嫁、もうすでに、妻が要するに夫がいる身の、人と女性と寝るのであれば、それは、死刑に相当するということが記されており、で、まあ、ことに、自分の親族の、女性、その女性と寝るのであれば、それは、その親族の男性の方を恥ずかしめたことに なるということで、その彼らは殺されなくてはなりません。また13節の方では、男が男と、寝る、まあ、そのような同性愛ですね、そのようなことも、主の御前では忌み嫌うべきこととして必ず殺されなければならない罪に相当します。また14節では、女をその母と一緒にめとるなら、要するに母とその娘とを同時にめとるのであれば、その男性と女性2人合計3人が、共に火で焼かれなければ、ならないことになります。また15節と16節では、男も女も動物と寝るのであれば、そのものとまたその動物も、殺されなければならないことになります。十何節以降の方ではですね、民の中から断ち切られる、これは、死刑に相当するもので、民の中からイスラエルの、その集いの中から、追放される、あるいは、まあ、殺されるという意味もあります。要するにイスラエルの回収の中から全く抹消される罪にあたります。その罪は、自分の姉妹と、寝る者、また、月の触りのある女と寝る者、月の触りのある、まあ、生理期間中ですね、その女性と寝るのであれば、その男は女の泉を暴くことになる、で、女はその血の泉を表したことになる、ね、面白い表現ですね。血、要するに、その期間中の女性は、まあ、その女は泉、血の泉を、表している、まあ、そういう状態になりますので、男性はその女性と寝てはならない、ということになります。また19節の方では、母の姉妹や父の姉妹を犯してはならない、まあ、自分の肉親にあたりますね。ちなみにモーセは、まあ、モーセの父親は、その母の、まあ、父や母の姉妹と結婚したことに相当しますので、まあ、この中では、まあ、ここに相当することになりますね。で、そして、20節の方では、人がもし自分のおばと寝るのなら、おじを恥ずかしめることになる、彼らは子を残さずに死ななければならない、また21節の方では、自分の兄弟の妻をめとるなら、まあ、それは忌まわしいことで、兄弟を恥ずかしめる、で、彼らは子のないものとなる、まあ、20節と21節の方では、彼らは子を残さずに死ぬ、子のないものとならなくてはならない、このようにですね、同族と、一緒に寝るのであれば、同族婚で生まれた子供、それは本当に、まあ、現代でも悲惨な状況になりますね。だから子を残さずに死ななければならない、そのような、悲惨な境遇に生まれる子を、作ってはならない、子を、そのような、 子を産んではならないと主は定めておられます。会員の結果生まれた子供、これは悲惨な生涯をたどります。その人自身の生い立ちも、まあ、自分自身、将来それを知ったのであれば、自分の出生について本当に嫌うことになりますし、またその周囲の親族からも、まあ、そのような目でさらされながら生きていかなくてはなりません。神様はそのような命を一人も生み出させたくないんですね。ですからそのようなことは忌み嫌うべきものとして、そのような忌まわしいことをするものは子を残さずに、死ななければならないと定めておられます。特に、まあ、エジプトやカナン地方の方ではそのようなことがはびこっており、そして、その地方の悪が天にまで届いたから、ですからカナンは、滅ぼされることになりました。また、ソドムやゴモラも、その町の叫びが非常に、激しくて天にまで届いた、要するに罪が天にまで達したから、その町の中の暴虐、その町の中で、悲惨な境遇に生まれた子供たちや、また、虐げられてきた人たち、その叫びが天にまで届いたから、だからソドムやゴモラも滅ぼされたわけです。このようにイスラエルの改宗、神の民とされた改宗の中からは、このような忌まわしいことは取り除かれなければならない。そしてここまで厳しく死刑として定められている以上ですね、このイスラエルの改宗は、同族婚やまた、他人の妻と寝るような、そのようなことはとても厳しく戒められました。ですからこのイスラエルの改宗はとても高い道徳規律によって保たれていたわけです。まあ、もっとも立法を遵守するのであればその国は栄えていたわけですけども、しかしその立法にではなく偶像の方に行くのであれば、当然この規律は乱れて、その世代は悲惨なことがはびこるわけですね。列王記や歴代史の方を見ますと、神様の戒めを守っていた王の世代はとても祝福されて、敵に打ち勝って、そして、本当に幸いがその国中に満ち溢れ、産物も祝福されましたけれども、しかしこの立法を遵守しない王の世代は、とても弱くて、たとえその父の王の世代がとても強くて神様の戒めを守り行う世代だったとしても、もうその子供の世代は立法を守らないのであれば、ただ父の資産を食いつぶして、そしてむしろイスラエルを敵国に渡すような、呪いに渡すような、そのようなことになってしまいました。ですからこの、今日の箇所、特に性的な罪について、これは本当にその国に災いをもたらす、またその子孫たちに対して災いを、遺産として残してしまうことになる。だから、ことにこのようなことについては、必ず殺されなければならないという言葉が続く罪に相当します。現代においてはですね、どうなのか、まあ、というよりも、イエス様の時代のイスラエルにおいてどうだったか、ちょっとヨハネの福音書の8章を見てみたいと思います。ヨハネの福音書の8章の2節からお読みしていきます。そして朝早くイエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の 現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか。彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。彼らはそれを聞くと年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。イエスは身を起こしてその女に言われた。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか。あなたを罪に定めるものはなかったのですか。彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。アメン。ここで会員の現場で捕らえられた女が連れてこられました。こういうケースでは、レビ記の方を見ますと男も女も両方、殺されなければならないとありました。まあ、この場合男がいないですね。まあ、もっともこの律法学者やパリサイ人たちはイエス様を試すためにこのように言ったと6節にありますので、まあ、その男の方はもしかしたらパリサイ人たちと共謀していたのか、まあ、あるいは何か、あったのかもしれない。とにかくここでは女だけが連れてこられて、そしてイエス様を試すためにこの女をネタにしたんですね。この場合イエス様がもしイエス様、この女を石打ちにするなと言えば、じゃあモーセの律法はお前は破るものだとなりますし、またこの女を石で打てということであれば、じゃあお前が今まで解いてきたその愛と許しはどうなるんだ。まあ、両イエスと言ってもノーと言っても罠に陥るケースですね。まあ、パリサイ人や律法学者よくそういう、ね、税金を納めるのはいいことですかとか、まあ、そういう質問をしてきたんですが、そういうイエスノーに対してはイエスでもノーでも答えたら、罠に陥るケースについてイエス様毎回真理で返しました。イエスでもノーでもない真理で返した。そうしたらその人々の方が逆に恥じることになります。このようにですね、イエスと言ってもノーと言っても、右に行っても左に行っても罠に陥るケースは真理を突き出せばいいんです。まあ、それはそれとしまして、ここでは、女が石打ちに、このような女は石打ちにするように命じている。で、それであなたはどう言われるか。イエス様はその時ですね、指で地面に何かを書いておられました。その書いた内容はわからないんですけども、とにかく彼らがしつこく問い続けてやめなかった。群衆たちもイエス様は何も答えずに身をかがめて下を向いて指で地面に何かいじってる。イエス様はこの状況を負けてるなっていうことで、もしかしたらざわざわしだしたかもしれません。でも彼らが問い続けてやめなかった時、イエス様は立ち上がりました。群衆にはっきりと聞こえる声でイエス様はこう言いました。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。 イエス様はもう一度身をかがめて地面にかかりかけ始めたんですが、もう群衆はざわざわできなくなりました。年長者から始めて一人一人出て行って、要するに罪のない者が石を投げなさい、みんな罪があったんです。何かしら、カインの罪ではないにしても、とにかく律法の中でこれこれのものは断ち切られるとか、ね、父や母を呪う者も石で打たれます。年長者からもう年を重ねれば重ねるほど恥も罪も、ね、自分の身に染めてくるわけです。ですから律法は誰も守ることのできないような高い神様の基準です。ガラテヤ書の方を見ますと、律法は人をイエス・キリストへと導く家庭教師だ、律法は要するに人をですね、救いが必要だ、自分には罪がある、それを示すためのものであり、そしてイエス・キリストという律法の実態が現れた以上、もうもはやあなた方は家庭教師の中にはいない、実態の中にいるんだと、ガラテヤ書の方に、記されております。イエス・キリストこそがこの律法の実態です。イエス様はその女に言われました。婦人よ、ね、そんな、これは、ギュナイというギリシャ語、まあ、尊敬のこもった婦人に対する呼びかけです。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか？あなたを罪に定めるものはなかったのですか？イエス様だけがですね、ここでは唯一この女を裁くことのできる方です。イエス様には罪がないから石を投げる権威もありますが、しかしイエス様は私もあなたを罪に定めないと言われました。律法の基準を守り行うことのできる人は誰もいません。確かに律法の中ではですね、現代日本においてはえって思うようなことも書いてあります。そんなことも石打ちにされる、殺される罪なの、思うかもしれません。イエス様はこの女を罪に定めませんでした。しかしだからといってですね、律法が全部が全部じゃあ破ってもいい定めなんだって言って喜んで破っていいというものではなく、これは神の基準です。イエス様は実際に言われましたね。今からは決して罪を犯してはなりませんと。私たちはこの律法と接するときですね、私たちは全くもって関係ないものとして接するべきではなく、神様がこの基準が正であり、そしてあなた方も正でありなさい、でそのようなことは避けなさいと、私が忌み嫌うべきことはあなた方はしないでね、そのことを言われてるんです。イエス様もこの女性に今からは決して罪を犯してはなりませんと言われました。人間はですね、この律法の基準に相当できるような高い道徳基準もありません。この肉体の中には罪が宿っているからです。使徒行伝の時代においても、あのエルサレム使徒会議において、違法人にも割礼を施すべきか否か、違法人にも律法を守らせるべきか否か、そこにおいてペテロは言いました。私たちの先祖たちも追い切れなかった区引きをこの違法人たちに負わせて、神を試みるようなことをしてはならない。でそれで、違法人はに律法を守らせるということが、このエルサレム使徒会議以来なくなったわけですけども、しかし私たちはキリストにあって神の民とされたからには、神様の喜ばれることをして、神様の忌み嫌われるべきことは当然避けるべきです。この、イエス様が許されたことを、その記事を見て、あ、じゃあもう会員の罪を犯してもいいんだ、そう言って喜んで会員をするようなものは、神様は当然忌み嫌われますね。私たちはむしろ 肉の欲を満たすためにこの自由が与えられたのではなく、神様を喜ばせるためにこの自由を用いるべきです。昨日の手術メッセージの中でも、ね、人は自由意志が与えられた存在として神様は定められましたけれども、私たちはこの自由をですね、肉の欲を満たすため機会として用いるのではなく、むしろ神様を喜ばせるため、自由意志を持って神様のために使えるためにその自由を用いるべきです。皆さんも、ね、自由意志を持った人が皆さんにプレゼントをするとき、皆さんは喜ばしいですね、嬉しいですね。皆さんも同じように神様を喜ばせるべきです。与えられている自由を神様を喜ばせるために使うものとして、そして神様に喜ばれ、祝福がたくさん注がれて、そして歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、今日もこのレビ記の箇所から多くの命をいただけたことを感謝いたします。姦淫を犯すこと、性的な罪を犯すこと、これは律法では殺されなければならないと記されている通り、あなたがとても忌み嫌うべきことです。それで私たちはこれをよく気をつけて、性的な罪を犯すということは神様をここまで悲しませ、神様を忌み嫌わせるものとなることを覚えて、主よ、どうか清く正しい歩みを生徒たちが続けていくことができるようにと、私たちはこのことを若い世代やそして世に対してこのことを示していくことができますように、今この時代、この国はこのような性的な罪で溢れております。神様が忌み嫌うべきことでこの国は溢れており、呪いを招くような時代に入っております。主よ、どうか私たちキリスト者が社会に対して世に対して大胆になり、神様の基準はこうであると告げ知らせていくことができますように、そして教会が本当に力を得て世に対して灯火を灯し続けることができますように、どうか全国のキリスト教会を祝福してください。しっかりと御言葉に立たせて、この国から呪いのその根源を断ち切ることができますようにですよ。教会をキリスト者を大胆にならしてください。あなたの証を立派に成し続けることができるキリスト者たちでありますように。今週始まったこの新しい一週をどうか祝福してください。生徒たち一人一人が仕事場に行くとき、家庭に帰るとき、またあなたのミニストリーをするとき、どうか一人一人の手の技を祝福してください。勝利をもたらしてください。健やかでありますように、富むものとなりますように、あらゆる病や患いから解放されますように、イエスよ、祝福してください。この祈りを私たちの尊き主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。